南独友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。はい、じゃあ第63回、
はい、
8月14日配信分です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。白玉葉月です。
なんで言い直した今。
白玉小豆に聞こえなかった一瞬。
小豆？
小豆、美味しそうな感じにな
って。大丈夫大丈夫。
あ、大丈夫だった。
あのさ、
うん。
なんか今日珍しく白玉さん半袖なんすけど、
うん。
なんでニット帽かぶるのかなっていう。あ、これはサマーニットじゃないよね。
普通のニットだよ。これね、なんでかというと、
うん。
今あのお仕事してきたんですけど、
うん。
あの職場のキッチンなので、
うん、
帽子かぶんなきゃいけなくて、
うん、
今日持ってった帽子と、
うん、
その前に置いといた帽子をチェンジしてきたからこれ、
うん、あ、なるほどね、
うん、ただそれだけ。
暑いわ、
うん、
ハットとかキャップとかかぶんないの？ハットはかぶるよね。
ハットはかぶる。キャップもかぶるけど、あのキャップっていうよりもあれが多い。キャスケットとかハンチングが、
ね、
ツバがついてるやつは。
キャスケットはね、一時期持ってたけど最近はかぶってないな。私ハットかキャップかハンチングですね、うん、
普段の音楽聴くときとかはヘッドホンなので。
ああ、なるほどね。
ハットをかぶってしまうとヘッドホンはどこに行くみたいな。
審査員みたいになっちゃうからね。
そう。で、あの、完全なる音漏れが気になってしまうため、
うんうん、
普段はね、別にこのヘッドホンを連れていかないときはハットかぶるけど、
うん、
なんか聞きながら移動するとか、やんなきゃいけないときは、基本的にはニット。夏でもニット帽。
なんか珍しく半袖だからさ、まあさすがに白玉さんでもこの暑さには耐えられなかった。
いや、電車の中はやっぱ寒いから、うん、上着持ってこようかなって思ったけど、まあいっかって。ブニー、今すごいホニョホニョされてる。ホニョンホニョン。
あ、この辺はする。
いつでも来いよってこと。やばいね、懐が広い。いつでも
ウェルカムだぜみたいな。
熱いね。優しいかよ。そう、今自分で言ったので思い出した。なんか最近さ、
うん、
こう、ニーナちゃんと喋ってる時とかはそんなに思わないんだけど、
はい、
日本語の崩れ方えぐいなって思う時があって、
はい、
この日本語もおかしいっちゃおかしいんだけど、若者言葉の中でもさ、ギャル語やばくない？ギャル語聞いたことある？すごいの。
ない。
ちょっと後でね、見たいっていうか見てほしいのがあって、おむすびコロリンをギャルとギャル語が、
うん、
あの読んだらどうなるかみたいなって、それ見た時に、てかむしろそれ略語になってないっていうか、なんかそれ新しい言葉作った方が今までのより長くねみたいなのがいっぱいあって、すごい衝撃を受けたの、
うん、
でもなんか編集の仕方がすごい面白くて、おむすびコロリンってさ、おむすび落としちゃって穴の中入ったらなんか音楽聞こえてきて、なんかネズミたちがこう踊ってたのを、
うん、
こうやって聞き耳立てたらおじいさんも落ちちゃって、もしよかったら見てってくださいみたいになるじゃん。あれがね、あの今からサークルのやつあるんでみたいな。ちょっと見てってもらっていいですかみたいな。なんかね、和服を着てるじゃん、あの紙芝居とかのやつだから、うんうん、なんだけど、かかってくる音楽がなんかサイバーイベントとかでかかりそうな。ディディディディ言ってる。急にかかって、なんかネズミとかがピカピカし始めて、え、なんでストロボ焚かれてんの、どうしてみたいな。すごいね、面白いから後で見よう。
うん、
あのね、 日本語の崩れ方というか造語の作られ方が半端なくてね。
そうなんだ。
すごかった。
私最近日本語汚くなってきた。なんかねちょっとねダメだなって思ってきた最近
今ね、これいや今の表情見せてあげたかった。すっげーしみじみ言ってた
これね申し訳ないけど多分白玉さんの男子語が映ってるなっていう。白玉さん使うと別にいいんだけど私が使うとただの元ヤンなのね。わかるこの違い
ごめんすごい笑っちゃったけどちょっとわかるかもしれない。
わかるでしょ、
うん、
私がね白玉さんと同じ言語を使うとねすごく汚いの。
はあ、ニュアンスの問題？あ、違う。難しいな。
だからさ、
うん、
まあツイッターとかさ、ブログとかすごい気をつけてて、ドサンコタイムの時も、
うん、
毒舌は言うけどなるべく汚い言葉使わないようにって一応気をつけてはいるのね。うん、でもこのラジオはさ、結構自由奔放に喋ってるからさ、
そうだね。
そうだからね、この間聞き返してたんですけど、うん、そしたらマジやべえって言ってたのが、
うん、
うわ元ヤンだみたいな。この人だったら許せるっていう言葉が、
ああもうこの人、あそうだねこの人だから、ね、
キャラ属性みたいな感じさ。ロリちゃんっていう後輩がいるんだけど、うん、その子は見た目はビジュアル系みたいな感じなの、うん、どこのバンドですかみたいな感じなんだけど、うん、あのお仕事の時に喋るとなんて言うんだろうね武士。
へ
ー、すっごい
硬い。僕一回見たことある人かな、ロリちゃん。
あ多分そうかな。うちの妹と一緒にライブ見に来て
た。あ
ーその子はねものすごい硬い敬語を使うんですよ。でなんかこっちから仕事の連絡をメールをすると返事がギョイなの。
ギョイはちょっとあれだな、おふざけでしか使わないな最近は。
でもねもう白玉さんだとおふざけになるじゃん、うん、彼女が使うとね武士なのよ。
あリアルな方なんだね。
そうそうそう。でなんかその
リアルフェイスなんだね。
お客さんの時に目線を合わせるためにさ、うちらだとしゃがむんだけど、うん、しゃがむかあ両膝でなんていうのあれ、
膝立ち状態って
こと。膝立ち状態になるんだけど、彼女の場合は片足立ちなのよ。
うん、片足立ち？
片足立ちというかな、縦膝？
片膝をつくってこと。
そうそうそう。
うんうんうん。なるほどね。羊さんとかがやるような片膝のつき方ではなくて、あれ袴ですかってことだね。そうそうそうそう。あ、分かった分かった分かった。
だからもうこれさ一本間違ったらござるって言うんじゃないかみたいな。
すぐね敬語取っちゃうの僕。
うんうん。
でもね。怒られないの
私もそう、基本そうだから、もう本当に慣れてきた仲のいい40代、うん、50代のおじさんとか、うん、普通にタメ語なの、
うん、
でも
そうなんだよ。
そうだからね、
すぐ年上にタメ口になっちゃう。
あの旗から何にも知らない旗から見ると、
うん、
すっごい生意気だなこいつみたいな、
うん、
あのさんみたいな。
あそうだね、あの人も敬語使わないよね、うん、えしょなんとかしょみたいな感じってことでしょ。
そうそうそうそう、年上の人になんかすごいあだ名つけちゃったりとか、
うん、あれはあのキャラだから許されるってやつだもんな。
そうそうそう。なんか音楽やってる人って割とあんまり年齢関係ないかなっていう、う
ん、もう 41?2 のドラム叩いてる、うん、あのまあプロのミュージシャンの方がいらっしゃるんだけど、その人にも普段はなんとかさんなんとかかんとかでしたねみたいな話をしてるのに、こうちょっとふざけが入るとこの野郎とか言っちゃう。
あーわかる、あるよ
この野郎
って。あるある。私
3回目ぐらいでなっちゃう。
同じ人でもさ、メールと普通の会話で違う人がいて、ニナ、うん、さんの彼女さんは普段喋るときはタメ語なの、すごい年上のお姉さん、うん、すごいって言ったら失礼だけど5、6個上かな、
うん
のお姉さんなんだけど、だから普段は全然タメ語で喋ってて、カリンさんの方がちょっと年下なのかな、
うん、
でカリンさんには敬語とタメ語が混ざったような、
ああよく、よくあるやつね。
そうそう、ラジオまんまなんだけど、
うん、あそうですね、ネットですねみたいなやつ。
そうで、ニナさんの彼女さんに対しては LINE の時は逆に敬語になる。
面白い。
ニナさんの彼女さんに敬語を使ったことはほぼほぼないの、日常会話で。
ああ会って喋ってる時は、うん、
不思議だよね。だから
真面目モードに入る時以外はタメ口だな、ほぼ。その人その人でこう対応が変わってきてはいるものの、 その切り替えスイッチって長く付き合えば付き合うほど分かるじゃん、
うん、
だからそれに言葉、うん、言葉遣いを使ってる部分はあるかなとは思う、
うん
うん、スイッチピシッみたいなだからメールとか LINE とかで送るのも同じ感じ、普段とそんなに変わる人はいないな。
同じ人は同じなんだけどね、なんかたまにそういう人がいるの。
うん、駆け引きが。
そう、いや駆け引きしてるつもりはないんだけど、なんかそうなっちゃう。
あ、でもさ、ここもたまにそうなるよね。あ、僕の方が基本ずっとタメ口で送ってるのに、ニーナちゃんからなぜか敬語で返ってくるわかりましたっつってあれってあれ急になんか壁があ
のね、それは多分違うと思う。あの
仕事してる時とかの勢いで返事来る時はね、そうそうそうそう、だいたい分かりましたって返ってきた。
そう、あのね、夜遅くはね、だいたい仕事をしてるじゃないですか、うん、他の人に仕事のメールを、LINE を打ってたりとかするので、
その合間に
白玉さんに帰ると分かりましたあーですよねみたいな。
だからもう大体それ見てると、なんか急に壁、あ、でもこの時間だから、あ、事務所かな事務所で言ってんのかなみたいな、起きてるしね、仕事中だよね、はいっていう理解するまでにちょっと時間がかかるよ。
そうか、距離を感じるのか。
一瞬ね。
へえ。
一瞬でも時間帯を見て、あ、仕事じゃん今みたいな。
何にも考えてないなんか
って思う。
あんま、なんだろう、白玉さんに気使ってないので。
そうだね、
多分ね、そのまま流れでね、
うん、
送ってるんだと思う。
そうだと思う。だからあの一瞬なんで壁を感じたんだろうって思うもん、その後うわ、なんか距離がないわみたいなそうだよね、今の時間な、あ、まあそうだよねっていうのをね、
慣れてくるとね、多分ね、分かったって打ちたいんだろうけど、分かったって使う人があんまりいなかった時間帯とかすると予測変化で一番最初分かりましたってくるじゃん。だからもうめんどくさいのままピッてなって
ええみたいな。
で丸とかつけるのももうめんどくさいから、
うん、
分かりましたって送って、あ、ちょっとこれはあれかなと思ってスタンプつけるみたいな。
あ、なるほどね、なるほどね。あのお心遣いはスタンプで何もついてなかったら扱えてんだなって思えばいいん
だね。そう、だからねLINE はいいなって思うよ。なんかツイッターとかでもさ、うん、もう LINE のスタンプ使えたらすごいいいのにってたまに思う。
わかる、わかる。
動物的感が働くからね、私なぜか地震の3分前とかに起きるんだよね、パッて、
うん、そこはね、あの見た目に反してね、動物感は出てこない。あー、匂いと耳は、うん、動物感がすごい、
うん、
耳の方がすごいかな。こう音感があるとかじゃなくて、モスキート音とかのキャッチの仕方がすごいのね、
うんうん、
自分に害がある音を、周波数を拾うみたいな、そこだけはすごいから、みんながこう平然と歩いてるところでずっと一人ててなってる時とかあって。
これちょっと後半で話していいですか。
いいよ。あ、こんなに喋ってたのね。
うん、
南北友好条約。
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい、後半。
後半
モスキート音ね、私も割と耳がすごいよろしくて、うん、一回あのちょっとめまいの症状が出てて、うん、病院に行ったんですよ、
うんうん、
めまいってメニエルとかいろいろあるから耳の方で行ったんだけど、で聴力検査のね数値がね、うん、バカみたいに良かったの
聴力検査めっちゃいいの
絶対音感相対音感よくて聴力めっちゃいいから、うん、耳すごいいいのよ。でも人の話聞かない時もね完全にねなんかその脳で停止してるんだと思うんだけど、うん、
それはね思考が働いてないだけでね。
そうそうそうそう、
あの耳はいいです
耳はねすごくいいです。で聞き間違いとかも多分ね脳の変換が間違ってるだけなので、そうそうそう、ちょっとね頭弱いんですけど耳はいいです
聴力検査をするともう大体なんかあ そんないい数値をいただいていいんですかみたいな結果は出る。
でそのモスキートも一緒で、うん、私も結構聞こえるので、
あのさ空町行ったことある？押し上げの。
あるあるある。
あれさ京成線の押し上げのとこからそのまま直通で上がれるんだけど、うん、そこの柱の近くからすげー出てんのモスキートも。
そうなんだ。私一回しか行ったことないので。
あ、そうなんだ、
うんうん、
なんかね待ち合わせしてた人が待ち合わせ時間の変更をしてほしいんですけどって電車に乗ってから来て、あじゃあ押し上げ経由していくし空町でも行って綾小路っていうがま口のお店が入ってるんだけど、あがま口久しぶりに見に行こうかなと思って行った時にその直前まで忘れてて自動ドア開いた瞬間からもう聞こえてて、あここやばいとこじゃんっつって、エスカレーターの前だからたまられたら困るから、うんうんうん、若い子たちに聞こえるぐらいの程度で発信してるはずなの。おばちゃんとか普通にいたから、うん、でも耳いいから多分小学生中学生ぐらいがうわなんかここやだねっていうぐらいのやつがガンガン聞こえてくるから、うんうんうん、すげえ耳痛くてなんか一人だけこうなんか考える人の像みたいな状態でさなんか頭抱えながらエスカレーター乗ってさ、もう途中で耐えきれなくなってあの歩く方に移動してうーんっつって歩いてて、あ助かった助かったみたいな本当にあの瞬間偏頭痛が止まらないかと思って、
うんうん、
揺れた脳が。
なんかね会社でうちの社長が、うん、モスキート音どこまで聞こえるみたいので、うん、なんかそういうサイトがあるらしいのよね。
あそうなんだ。
あのこれ聞こえたら何歳これ聞こえたら何歳みたいのがあるらしくって、私もうその日すっごい疲れてたの、うん、ただでさえちょっと疲れてて首の調子が悪かったので、うん、若干もうそもそも頭痛があった日だったの。そしたらなんかそのスタッフたちがもう集まってきて超楽しそうにモスキート音聞いてるのよ、うん、
やめてくれよ、
全然聞こえないとか言って超爆音にしてんの、うん、もうこっちはさ18とか20代前半とかの音がさ、うん、ガンガン聞こえるからさ、
いやだ気持ち悪いやつ。
さすがにさ中学生小学生が聞こえるようなモスキート音っていうのは、うん、試さなかったの絶対聞こえないからって言ってやらなかったから、うん、私はそこの音が聞こえるのか分かんないけど、もう18、19、20とかもうやめてもう死ぬ。
さしかもそこ頭痛がある状態でしょ。なんかさグワンもなんかめまいじゃんもう
そう、だから普段そんなに怒んないけど、うん、もうほんとその日から数日すごい機嫌悪かったもんね
ああ重なっちゃったからね、そこはね機嫌悪くなっちゃうわ。
そう、モスキート音ってさ、しかもなんか骨伝導なのかなと思うんだけど耳塞いでも聞こえるよね。
聞こえる、あれ骨伝導だと思う。
そうだよね。キャビテーションっていうダイエット用の機械があるんですよ、うん、超音波のもうちょっと強いやつみたいなのがあって、うん、ちょっとやってもらってすごい効くのね。今までいろんなのを受けたけど超音波、干渉波、
うん、
低周波、高周波、
うん、
それはすごいの。でもそれ当てるとすごい骨伝導でキーンってするのよ。
そうなんだ。
でもなんだろうね、モスキート音よりはちょっと低めなの、
はあは
あはあ、で私は割と耐えられたのね。まあ確かにうるさいんだけど耐えられて、終わったらその日からその時から24時間ぐらいは、うん、あのライブハウスに、箱の小さいライブハウスなんだけどバンドセットが組まれてる、
うん、
爆音の中に 1,2 時間いた後の耳の壊れ具合みたいな感じにな
って、スピーカーの近くにいちゃった感じ。
あそうそうそうそうそう、多分あの音域が狭まるんだろうね、耳が壊れるの
ってちょっとゴワーンってなるやつ
だよね。そうそうそうそう、だから聞こえる周波数がちょっと通常より狭まるから、うん、人の声ってさ大体聞こえやすい幅、
うん、
だから人の声だけは聞こえるんだけど、そのキャビテーション当ててもらってる時、うん、アニメを見てたのね。 からセリフは聞こえてくるんだけど周りの効果音が一切聞こえてこない
もわーんってしてるから、あ
ーなんかね久々にあ懐かしいこの感じみたいな、最近ライブ見に行ってないやみたいな
っていうのを思い出しちゃった。
そうそうそう、バンドさん
だからその時はちょっと落ち着いた曲だからクラブだけどあんまり耳壊れなくて、
なんかさたまにさ胸がドクドクする、
うん、
ドンドンみたいなああいうのを聞くと あもうダメだこれ5分いったら耳壊れる、
あスピーカーもこうなってるやつね、
そうそうそうそう
ドゥンドゥンってなってる
やつ、そうアニメっぽい感じのね
本当になるもんね、なる振動がね、うん、中の振動板が壊れませんようにって思う時ある、うん、いやなんかスピーカーもそうだけどマイクとかもな、なんかさ、ね、なんかでもあんまりハウリング起こりすぎるとマイクもスピーカーも、うん、あのかなりの衝撃を受けるので中の部品かわいそうなんで、なんかちょっとポップとか立てとけばいいんじゃないですかって言ったら、え、そうなの、やばいじゃんっつってて、あ、やっぱそこまではみんな知らないんだと思ってちょっとびっくりしちゃった、うんうんうん、ミキサーとかのさ電源もさ入れる順番間違えたらドゥンって言うじゃん、
うん、
あれね、あれでしょ、雷に打たれた人間みたいな感じなんでしょ、あの機械たちからしたら。
たまにやっちゃうんだけどね、
そうそうそう、うっかりね間違っちゃうんだよね、
ブチッと言ってあーって
ごめんなさいって機械に謝っちゃうよ、
そうそうそうそう、
あのライブとかをやってる方ならよく見たことがある光景なんだろうけど、ピックアップマイクとか、
うんうん、
まあエレキギターとかの差し込むシールドの部分ね、差し込む時にもう抜いて大丈夫ですかって言ってるやつは、あのお互いの機械に影響がないように音止めてもらってますかみたいな、つまみも絞ってありますかの確認だから、うんうん、それを知らない人が見ると不思議なんだって、やっぱり。
まあそうだろうね、
自分の楽器なのになんでライブハウスの人にもうコード抜いていいですかって言ってるんですかって言われて、この前ね、あの同人関係ではあるんだけど、まあ、おいおいは自分のオリジナルストーリーの小説とか物語を書いていきたいっていうような人がいて、うん、でそのそういうのの入り口として、まあ、アニメとかゲームとかの同人活動をしてらっしゃる方がいて、で今音楽関係の音楽が関わってる作品とかが非常に多いから、うん、あとは曲に力入れてるゲームアニメがすごい多いから、うんうん、その音楽関係のライブハウスとかのリハーサルの様子を見てみたいっていうので、うんうん、まあ、一応物書きさんなのでちょっと参考資料に写真とかあのお話聞かせてくださいっていうので呼んでいいですかって言って、この前 MC させてもらったイベントの時に一緒にリハ見てたんだけど、それを聞かれたのね、ギターの弾き語りの人がいて、うん、あ、そっか、全然知らない人はこれが不思議な光景なんだって思ったら、ちょっとね新鮮だった、それが逆にね、その感覚ないじゃん、
ないね、ない。
漫画家さんとかあの小説とか書く人とか全部本物の情報をちゃんと仕入れておかないといけないパティーンだから、全部メモ取んだよね、あのちょっとわからない単語とかがあったら聞き直したいのでって言って IC レコーダーここにセットした状態でマジさーと思って、すごい面白かった。
ちょっと怖いよね、プレッシャーだよね、うん、こっちもね、あ、間違ってること言ったらどうしようみたいなさ、
初々しいね、かわいいね、
いいね、そういうのいい ね、
なんかこの音楽業界だけじゃなくてもさ、
うん
うん、新しいことに直面した人を見るのはとても楽しいし、ワクワクするし、うんうん、こっちもなんかふーんってなる
はい、ということで終わろうか。
はい、
告知ありますか。
8月の26日に、
はい、
新宿メリーゴーランドで、
はい、
カンナちゃんっていうあのコスプレイヤーでもあり歌い手さんでもある可愛らしい女の子と、酒井優斗くんっていうあだ名が長老っていう若い男の子がい
る。あ、それ何回か聞いたことあるな、
はい、カンナちゃんと長老の結局ね、 あだ名だから OK だから、バースデーイベントがありまして、その日にあの名指しでオファーをいただいて MC をさせていただくことになったので、ちょっとお祝いがてら喋ってこようと思います。それから8月の30日に 両国サンライズというライブハウスでアニソン運動がありまして、そちらにはミラさ
ん
の弟設定のミラオく
ん
っていうのがあるんですけど、
鼻で笑ってしまった、
うん、弟設定ね、あの事務所の方でやられているアーティスト名だと MILA でピアノの弾き語りのミラさんっていう方になってるから、別の活動をするとき名前を変えなきゃいけないということで、あのアニソン系の男性系の曲を歌うときは弟設定で出るっていうのがあるらしくて、ミラオくんのねサポートでミラオウィズハズキで出てまいります。もしお時間あれば来てください。衣装が面白いことになっております。
頑張ってください。
はい、そんな感じです。
私近々青き月満ちてあげます。
お、もうちょっと
ね、親友さんにね歌ってみた止まってるけどってこの間催促が来たの、実家に帰ってた時に。あ、でもあのエターナル再生回数、うん、再生回数が
再生回数が
500回超えました。
おめでとうございます。
さらに伸びていけばいい。
なんかそうですね、
そう200段階から2週間ぐらい経ったら急に500とかになっていて、ちょっとびっくりしました。ありがとうございます。
はい
はい。
あ、じゃあこれを聞いている方に今一度歌ってみたを検索するにはどうしたらいいんですか。
ニーナさんのアメブロから飛んでください。
はい、
以上。
OK、
はい、
はい、
次回8月28日です。
はい、
第64回です。
あら、もうそんな回数。
そうです、
早いですね。
はい、白玉さん、
はい、
何言う、
何言う、
なんかないかな、
なんかないかな。
最近アニメ何見た。
妖怪ウォッチ。
じゃあ妖怪ウォッチの中で真似できそうな感じで風で
風で
風でおやすみなさい的な。
あ、待って、誰か分かっちゃう
私大丈夫、妖怪ウォッチ見たことないから。
俺っちそろそろ寝るにゃ
ー。あ、それ主人公じゃん。
おやすみにゃー。
おやすみにゃー。
おやすみにゃー。